2022年1月12日水曜日、時刻は午前8時28分になったところです。大阪はまずまず晴れてますね。ただ雲多いですね。どうやら今日1日雲の多いお天気のようですが、雨にはならないようですね。まあ予報士の人が昨日からとにかく寒くなりますよということで、ものすごく寒気がね、大阪中部の方まですごく寒くなるということで、まさかに注意喚起されてました。まあ、私も今日、夜あるということもあって、女性チャレンジ応援拠点の担当日ですから遅くなるということもあるので、まあ、仕方がなくロングコートを着てきましたけれども本当にちょっとね、あれ持ったら邪魔になるんですよね。まあ召喚大寒が20日ですか。まあ寒中お見舞い申し上げますというふうなことになっていくわけですけれども、ただですね、12日今日から日の出の時間がですね、反転するんですよね。早くなり始める、いつかなんか遅くなり始めるっていう声をちょっと言ってしまったんですけれども、日の入りの方はもう反転してるんですよね。12月の11日の段階で、で日の出の方はまだ遅くずっとなってたんですけれども、今日から反転して、早くなり始めるということで、いよいよね、春に本当に、まあ、考えてみれば立春はもうすぐですからね。本当に大寒が過ぎればもう次は、ですからまあ大寒もやっぱりね、立春の頃になると光が違いますもんね。まあ、そういうことで今日からまあ日の出時間も少し早くなり始めるということです。季節はね、刻々と知らないうちに進んでるということですが、さてさて、まあ、そんなこんな今年に入って知のフォルダーからメモ、まあ、まずは読書メモをお伝えしてて、で4作目というか4本目に当たるんですけど、これも随分ちょっとまた2015年から日にちが飛んでますね。まあ、書いたり書かなかったりしてたということも多分あるんでしょうね。あと小さなノートの方に書いてた、まあ後でまたチェックしたいと思いますが、でその4本目のこの書いたものは何かというと、ソフトバンククリエーションから2016年9月に出たですね、偶然と運の科学というやつなんですよ。マイケル・ブルックスという方が編集して、これもともとは雑誌か新聞の、まあ、科学者、いろんな科学者たちが書いたコラムをまとめたものなんですね。で、まあ、この偶然と運というのは、まあ、時々お話してますけれども、まあ、独立してやっぱりこう仕事しててですね、本当に不思議と思えることがまあ多々こう経験するんですよね。よくあの時にあの人に会ったなとか。ですから、まあ、一番最初に読んだのは偶然性と運命、木田源の本ですけれども、やっぱりこう偶然とこう運命というか運の流れというか、なんかそういう人生のね、その人の流れというか、なんかね、やっぱりこうそこにちょっとこう気がいくんですよね。まあ、そういうこともあって、やっぱりまたこの本が目についてですね、偶然と運の科学的にちょっと見るということなんですね。でこれはね、やっぱ結構面白かったです。でいろんな分野の人が書いてて、でね、結局これフォーマットはですね、8枚書いてるんですよね。8枚書いてましたね。これはね、まあ、ちょっと一読の価値はあるんじゃないかなと思いますけどね。でね、もうこれちょっとこうあまりにも多すぎるので、まあ、いちいち紹介はできないんですけども、まあ、例えばちょっと目についたところでご紹介すると、時々仕事上でも引用してるんですけどね、この92ページのところにパスツールの言葉がちょっと紹介してありますしてね、まあ、いつかはもう紹介したと思うんですけど、 それはですね、チャンスは心構えができている人だけひいきするっていうやつなんです。あーとこうちょっとこう思ったりしたもんですけどね。で、その次のところにですね、95ページのところにですね、偶然の発見というふうなことに関して書かれてましてね。で、自分自身がメモしたのはね、こういうふうにメモしてます。目の前の異常な出来事に気づき、それを間違いとして片付けずに役に立つ結果に変える、抜け目のない観察が必要だということなんですよね。この本文の中には偶然の発見っていうのはやっぱり抜け目のない観察、異常な出来事に気づいてちょっと変だなと、そのやり過ごさずにということですよね。とか思ったらちょっとそこに着目して、でここが大事ですよね。役に立つ結果に変えると、役に立つ結果に変える抜け目のない観察が必要だというところにすごくやっぱりちょっと響きましたね。ここまででないにしろ、個人的にはなんかふっと思ったことは、何なんでしょうね、やっぱりそういった意味ではなんかこう、傲慢かも分かんないんですけど、なんかパッとこうね、自分自身にこうアンテナの引っかかるものに対して、自分を信じてるっていうことは多分あるんでしょうね。ですからそれは何かあるかもしれないというふうにやっぱりこう考えられるというか、ですから意外とやっぱりちょっとふとだからよく言葉に出して言ってますよね。なんかふととかはっととか、ですからなんかそういうはっとこう思ったこととか、ふと気がついたこととかっていうのはやっぱ結構やり過ごさずに来てるということなんですね。で、偶然の発見とまでいかないけれども、それが先々に何かこう来たかというね、なんかそういうことがこうあるもんですから、そういうことを少ながらず経験してるもんですから、ですから、この記述はですね、偶然の発見のこの目の前の異常な出来事に気づき、それを間違いとして片付けずに役に立つ結果に変える、抜け目のない観察が必要だというのは、個人的には非常に響きましたね。でね、いろいろあってですね、いろんな科学者が書いてますので、量子学、今量子ね、コンピューターとかは随分話題になってますけれども、少し前から量子学的なことから、もちろん AI のことで、数学的なこと、ペンフォードの法則とか黄金比のこととか、フィボナッチ数列ですかね、黄金比のね、ペンフォードの法則は結構出てるんですよね。で、不確実性の効用というのもちょっと面白いですね。これも最後のところですね、256ページのところに、ちょっと自分で米印してましてね、不確実性の効用とこうクエスチョンしてあって、どんなメモを書いたかっていうと、幸せの重要な要素になりうる証拠が次々に得られている、不確実性のパワーによって幸せが高まる、すなわちというか矢印を自分でしてましてね、生活に偶然の要素を取り入れる、テクノロジーを使うことで日々の気分が高まると考えられるとこう書いてあるんですけど、いずれにしろ幸せとこう感じる大きな要素として不確実であるっていうことが幸せ、ここには不確実性のパワーって書いてありますよね。 まあ、想定外のこととか、あのサプライズってよくね一時、まあ、今でも言いますけれども、もう相手が全然思ってないところにこちらの方がなんか思いがけず、まあ、プレゼントするとか、ね、何かこう ある場面をこうセッティングするとか、ですから想定外のことっていうのが、まあ、新鮮味もあり、はっとこう驚きですからね、まあ、これは、まあ、ここにこう書いてあることを言われるまでもなく、やっぱりあまり常に同じ、まあ、情報っていうか届けられてたらやっぱり新鮮味がないですよね。ですからそういった意味ではね、やっぱり SNS とかっていうのは個人的にはまあまあね、遠く離れた人とコミュニケーションを常に取れるっていうふうなことはもちろん利点としてあるんですけれども、まあ、仕事上でとか、あるいは、まあ、友人関係とか常にやり取りしてるっていうことよりも、例えば半年ぶりに会って、でその間のことを聞いて、まあ、今はとにかくふっと頭の中で思い出したのは、まあ、友人がね久々に会った時に診断士の友人なんですけどね、診断士を捨てることに決めたっていう言ったんですよ。もうその他にやりたいことが見つかった、でも更新しないことにしたっていうふうなことを、本当にその人の場合は半年じゃなくて、もうちょっと、もう1年かそれぶりぐらいに会った時にそんな話が出てきてですね、なんかね、その時のなんていうんですかね、まあ、この間のその友人のね葛藤とか、なんか心の動きとか、なんかそういうものがすっごくそれで押し量れるわけですよね。想像できるっていうか、なんか本当にもう姿が浮かぶようでもあるんですよね。なんかそれがね、すっごく親近感という以上の、なんていうんですか、まあ自分自身もちょっとね、いろんなこう人生の選択をしてきてるということもあるので、もうそれを聞いて、まずしばらくちょっと間があって、私からこう口から出た言葉はですね、ああよかったねってこう言ったんですよね。なんか本当に本当に自分自身がやりたいことをこう見つけても、あとはもう道が決まったということですから、それはね、なんかもう本当に、あ、よかったねということと、なんかそういうこう自分自身のこう人生の大きな、まあ、そういえばそういった意味ではそのまあですよね、この間美学入門の時のこのまあを自分で作ってですね、そのまあの間に本当に大きな動き、心の動き、心身の、まあ、精神的なその働きというものがあったということが、またそういうふうなことを、まあ、経験したということが、まあ一言ながらやっぱ嬉しいというか、そんな感じがしたんですよね。本当に、まあ、そういった意味ではあんまりなんか常にね情報がこう流れていっているっていうのはどういうもんかなとはちょっと個人的には思いますけど、まあ、いずれにしろこのね、偶然と運の科学、これ、まあ、だいぶ前ですし、まあ、図書館には多分あるんじゃないかなと思いますけど、まあ、一読の価値はあるんじゃないでしょうかね。どんな仕事をしている人にとっても、ちょっとなるほど、ちょっと、まあ、ロジックに何かものを考えるっていうかというところの参考になるようなことが多々書いてありますから、まあ、これはいろんな業の方に一つおすすめ、仕事にも役に立つ立つでしょうねということで、おすすめとして、ご紹介しましたといったところで、時刻が8時43分になったところです。今日は以上です。